駿河の国が富士の地吉原宿の柏本醤油屋の善助がどんな回しであろうかと広げてみれば見覚えがある次郎長さんがこさえた回しさあ善助は二度びっくりえらいことがこりゃできた俺の親分宮島のあの年ずっと次郎長さんは日頃からして仲悪く愛に挟まるこの俺が折があったら二割の手を握らしてにっこりと笑った顔が見たいなと思っていたのにこの始末なんたらしにくな中よ いかがいたせばよかろうかしばらく間ただぼんやりん何か思案に暮れていたもったる回しをバッタと落とすああ悪い子分を持った俺のとこをそばから消して歩いてあそうだこと清水は遠いからまだ次郎長さんの耳は冷えるめ明日の朝俺が早起きをしてこの回しを清水に持ってこう子分がこういう間違いで持ってきたかにしてやってくだせ頭を下げて謝ったら事の分かった清水の人これから気をつけてもらおうの人ごと礼の小言で済むだろうそうだ明日の朝俺は清水行こう
善助はまごとにいい人でしたがこの人の運の尽きってものはしょうがない前に座っていた女房が風呂道具を持って表へ出ましたと残ったのが善助ただ一人魔性を肩へ置いて考え事をしながら飲んでいるところに三下やっこバカ野郎二人が入ってきました
おい早く来い早くお前も足が遅くちゃねえなまったくヤクザもの足が遅いと出世はできねえぞおい見ろ見ろこれが善助の家だ
これか
うん
立派だな
何
立派だよ
いくら立派な家に住んだってしょうねえじゃねえか今日死んじゃうんだよこの野郎めしっかりやれしっかり今日男になれねえと二人はダメだぞそうするとおめえさっきの分かってんな計略よぐーっと曲げを引っ張んのよぐーっと伸びたら来いよ 伸びっぱなしってやつは困るぞ俺は。分かってるか。待て待て待て、障子が少し開いたらちょっと待て。いるよ、いる。一人。
うまくいったね。
やろ、飲んでや。松子の水を。こういうことは落ち着いてやらないと具合が悪い。人間万事度胸が肝心。言っちゃ悪いが、度胸ってことになるとおめえとあなたは団地だ。ね？俺の度胸なんかすごい。お前の度胸なんて言ったらもう六神眼ぐらいかねえんだから。坂行くと俺なんぞおめえ、どこを叩いたって度胸で一平だ。万事俺に任せとけ。これ待ってろ。ガラリッと静かに開けて荒ごうし。こんばんは。こんばんは。はい。どなた？え？ええ、善助は手前の方だが、お前さん。え？清水の海内よ。魔性とんに来なすったが、悪じゃ千両走るって悪いことはできねえもんだ。もう次郎長さんの耳減って。血も涙もねえ野郎、生かしておいちゃためにならねえと、しっかりしたお身内が五六人で、俺の命を取りに来たか。悪い子分を持った俺の不幸せ。仕方がねえから命をやろう。だらぼうねえ。たがしろたこんな打ってただ死んでたまるかい。伊達や上着で習った剣術じゃねえ、この脇差しはよっきれだ。向こうの野郎5人やんだろ。清水一家はみんな強い。しかし5人の頭は誰だ。このぐらい残って大政小政増川専用法院大五郎なんてそんな連中聞こねえよ。まず5人の頭は桶屋の鬼吉かな。あいつは強いからな、桶屋って野郎は。俺あの野郎にはかなわない。しかし五人のうち二人切って残った三人に切られてやる。二人は切る。二人は切る。あれ聞いたか今は。ダメだ、知ってやる向こうじゃ。二人は切る、二人は切るってや。手を取りた。俺は生まれてこんな驚いたことないよ。どうする？え、どうする？どうするったっておめえが言い出した仕事じゃねえか。人間万事度胸が肝心で、おめえはどこを叩いても度胸で一平立てじゃねえか。そりゃ昨日までいっぱいだったんだよ。今日になったら何にもなくなっちまうよ。度胸のどの字もない。どうしよう。どうしようって今考えたちはね、もうここまで来たんだ、男らしくパクパクって一平やってみようじゃねえか。なんだ、おめえのが強いんじゃねえか、俺より。どうせ、やるか、やろう。やるか。急いでんですから、早く、今行くから待ってろ。長脇差しの繰り方を、左の手にてしっかと握る。右の手に持つ化粧回し、立ち上がりし善助は、上がり鼻までくなれば、持った回しを肩へに置いて、障子に手をかけ力いっぱい、スルッと開けてひょっと見ると、鬼を見るような強そうなやつがすごい顔でちゃと五六人並んでんだろうと思ってよっと見たら、空気の抜けたやつが二人や。善助、気抜けがしちゃった。なんだよ。なんだおめえは。
え、こんにちは。あの清水の若いもんだから、回しを取りに来ました。お願いします。
よろしい。卑怯な真似すんな。うならみてえな三下やっこにはやらねえ。表に待っている強いの呼べ。てめっちゃ五人気あったんだろう。ちゃんと知ってんぞ。おら、五人の頭は誰だ。おけやか。 俺嫌いだよ、あの桶屋ってやる乱暴だから。うん、桶屋でも何でも勝負しちゃうから。こっち呼べ桶屋を。
桶屋も鍛冶屋も誰もいないんですがね、わしら二人きりなんで。本来次郎長が上がるんですが、のっぴきならない用があって手前ども両名が伺いました。いずれそのうち手前親分次郎長が来ると言っておりました。とりあえず二次郎持ってきました。回しお願いします。
え、もう一つ二人きりか。二人きり。
そうか、なんだこんなもの。あれ、なめてろ、なめてしようよ。
こんなもんだってや。
いいよ。
え、
いいよ。なんたてまいはしたわけよ。あの野郎ね、伸びるの知らねえんだよ。
あ、そうか。じゃあ二十両渡しますよ。
五千だをもらっておこう。おお。受け取りました二十両。おお。虫が知らすか善助が。そのまま入る奥の間の。おお。しばしの上へしょいと乗せ。再び出てくる二人の前。お待ちどうさま。へい、回し。
へい、ありがとう存じます。
懐から大きな古式を出して、それを広げて回しを包んで。
お身内。
へい。
古文がこうこうこうこうこういう間違いで持ってきた嘘じゃねえ、二つ三つ俺は殴った。明日の朝俺が清水へ行ってお詫びをしようと思っているところに二人が来たんで回し上げる。どっちにしても明日の朝俺が清水へ行くってな。樫本さんによろしく言ってくんな。明日の朝俺が清水へ行くってな。
へへ、何言ってやんでこの野郎。てめえに明日の朝があるかってんでしょ。
しっかり祝いてもよかろうと思ったから、ちょいと後ろい目で知らせば、心痛りとやたろうめ、一足跡に下がる、長脇差しの繰り方をつかむ、積み切った恋口の右の手がつかがしらいかかるばかりに支度をして、伸びたら昨日伸びたらと、金太郎わざと前に進み寄る、形を改めて念に。
柏本お邪魔しました。縁と命があったらまたお目にかかります。はい、さよなら。
丁寧に頭を下げた。そーっと向こう見た。善助落ち着いて、この辺は道は悪いから気をつけてお帰り。遠いところご苦労さん。さよなら。
頭下げない。
あれ、さよならって言ったっきり下げねえ。なめてやんなこいつは。ああ、俺の挨拶がちょいっとまずかったな。少し簡単だったな。もう一遍やってみたら。
どうも、梶本、すっかりお邪魔しちゃって。今日はあの姉さんがお留守で、お風呂い。
ああ、そうですか。
お目にかかったことはありませんが、お帰りになりましたらば、姉さんはじめお身内ご一等によろしく。お邪魔しました。
さよなら。今日はあいにく誰もいねんで構うことはできねえが、来月は祭りでうんとご馳走ができるから、来月は泊まりがけで来てくんな。遠いところをご苦労さん。さよなら。
あれ、下げねえ。
ダメかな、こら。
もう一遍やってみるかな。
三度目の正直ってことかな。 貸し事すっかりお邪魔しちゃって、どうも弱った次第でございまして、来月お祭り、結構ですね。じゃあ来月またゆっくり伺います。どうもお邪魔しました。では、いよいよさよなら。
いよいよさよならって。これ、へい。嫌に捜査をすんな。何が因果がヤクザもな、少しことを間違えると大きな騒動になるぞ。明日の朝俺が清水行ってお詫びをするから、二郎長さんによろしく言ってくださいよと。最後に下がったこの頭、こいつら二割に下げたのじゃない。次郎長さんによろしく言ってくださいよと。自分の口から次郎長という名前が出た。その次郎長に対して思わず知らず下がった頭、喜んだり金太郎め、ここまんめりと飛び込んだり、くねるってと曲げをぐっと掴んだ善助、びっくりして、何をするんだ、何を言ってやるんだ、ぐーっと引っ張った、頭の毛を引っ張られてたまんない、ダダダダッと前に出るやつをやろうってと飛び込んできまして、バッサリと首を落とした。弾みというものは本当に恐ろしいもんで、こんな立派な貸元がこいつら二人に切られて死ぬのは何かの因縁でしょう。ゴロリッと落ちた首を拾って、そいつを小脇に買い込んで、た、行こうって。大江張りでもって清水に帰ってきました。ただいま、お呼び行ってきましたよ。まだ弱い弱いってバカにしちゃいけませんよ、本当に。ほら、首取った。店やん。次郎長びっくりした。こいつは俺が悪かった。悪い悪い、本当に悪い。あんまりてめえは弱いと言ったから悔し紛れにやりはった。なんと言って詫びをしよう。富士郡宮島俊三の耳に入りゃ諸大きな騒動になる。伊豆の大場の急圧さんの頼んでは見事をしよう。次郎長大変な心配。こっちは善助の女房、風呂から帰ってきます。見ると格子が開けっぱなしで、ほっと見ると血だらけ。どうしたんだろうって見ると誰が倒れている。誰だよお前はって見たが首がない。いくら首がなくったって着物の柄や体の格好で自分の亭主がわからないなんてことはない。はっ、お前さんって言ってるところに子分が五六に集まった。さあ偉いことができたんだが、首がない。誰が切ったかわからない。近所で聞いてみると二人ヤクザ者が来た。そいつが切ったに違いない。いろいろ調べてみたら次郎長の子分ということが分かった。すぐに富士郡宮島俊三にこの話をした。これがまた騒動の起こりってものはしょうがないもんで、ちょうど宮島俊三のところに甲州黒駒勝蔵が来ていた。これを黒駒が聞いて、よし、いいよりだ。次郎長を狙っていたところだ。宮島の兄弟、ん、すまねえ、この喧嘩は俺に任してくれ。じゃあおめえに任そう。ありがてえ。早速に喧嘩状をしたためた。黒駒の子分小岩がこの喧嘩状を持って清水へ走った。時は文久三年の 疑惑が積もすえつだった。清水港の町は、次郎長宅の表の方、訪れました一人の男。年の頃な31に、天下自宅も十分に、体は至って小さいが、生まれついてか大きな声、あらゆる買えばうちらより入れてきます、次郎長子分が、ただ一人。
いらっしゃいまし。どちらから？甲州八代郡に住居する黒駒勝蔵の子分手前小岩と申しますが、
名前は聞いておりますと、お目にかかるのは初めて。あんたが黒駒の小岩さんか。手前清水一家の駒佐でござる。あんたが駒佐か。あんたが小岩か。
小せえのはよっちまいあった。
お使い様でご苦労様。何の御用でございましょう。手前ども親分からお宅の貸し元い手紙でござんす。中はいずれも喧嘩状。中改めてご返事が願いと存じますと。
出されて駒さが驚いた。たかが甲州のヤクザ者と、バカにした俺が悪かった。甲州にもこうした男がいたのかなと、口には出さねど、心の思いながらかのくまさ、喧嘩十倍受け取ります。そのまま来ました、親分前へ。
親分、黒駒から喧嘩状でござんす。
黒駒？
へい。
そうか。文久三年10月4日、喧嘩の場所は富士川めり、義によって宮島歳三に腕を貸す。黒駒勝蔵より清水の次郎長土井へ。
しゃった
。遅かった。誰か中人を頼もうと思ったが遅かった。なぜ黒駒に頼んだか。しょうがねえ、宮島なら異名を詰めても謝るが、黒駒じゃ謝れねえ。
ビリッビリッビリッビリッビリッと喧嘩状を小馬鹿に破いて、ぐるりっと丸めて火鉢の中にくべる。
パーッと燃えて黒い灰になって、白い灰になってなくなっちゃった。返上をしたためる。駆除を敷いて当たったのが終わりの桶屋の吉五郎。この喧嘩状を持って早桶を担いでいく。おなじみ終わりの桶屋吉五郎喧嘩場の一席。ちょうど時間となりました。ちょっと一息願いまして、また公園つかまつる。